ナビゲーターの里です。寿司先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回、人は4つのパターンに分かれるってことだったんですけども、その続きをよろしくお願いします。
そうだよね。人は4つのパターンに、分かれます、はい。コントローラー、プロモーター、アナライザー、サポーター、アナライザーっていう、この4つのパターンに分けられるんだけど、はい。まずコントローラーの特徴を今ちょろっと言っちゃうと、まあ、前回の動画見てもらったら分かりやすいんだけど、はい。コントローラーっていうのは行動的で野心的ですよと。エネルギッシュで自分の思い通りに物事が進むのを好みますと、はい。で、決断力があって、支配的で威圧的、はい。人間関係よりも仕事を優先しますよ、はい。起業家タイプ、社長さんに多いらしいわ、うん。で、正義感が強くてペースが速いと。保身的な態度を嫌って、正直であっぴろげな性格ですよと、はい。自分の内面を苦手なんだって、そういうの見たりするのが。で、人の話を聞かずに結論を急ぐと、はい。で、だからとか言って、はい、こうやって言ってくる社長や上司が多いと思うんだけど、はい、多分コントローラータイプなんだろうなみたいな。で、コントローラータイプの人間関係、対人関係ってどうなのかっていうと、はい、人を寄せ付けない印象を与えますよと、はい、与えていますよと。で、優しい感情を表すのが苦手だから、その他者から、はい、他の人から怖がられますよと。もうわざとやってるらしいよそれ、
はい。
うん、自分の内面が見られるのが嫌だからだって、はい。だからこう威圧的な態度でこう寄せ付けてくんなと。で、なんでかっていうと、そういう優しい感情とかを見せてしまうと、人がね、このコントロールしてくるんじゃないか、自分のことをと思うんだって。それを、その、コントローラーって自分が他人とかその場とかをコントロールしたがってるから、逆にコントロールされるのをすごく嫌うんだって。
弱みを見せたくないってことですね。
多分ね、そんな感じだと思うわ、はい。だから弱い面を受け入れずに見せずに、はい、その攻撃したりするんだって。そういうふうにこう、はい、見てこようとする人のタイプをガーって言ったりするんだって、はい。だから基本的に人をあんまり信用してないらしい。で、人の気持ちには鈍感なタイプっていう感じらしいわ、コントローラータイプって。なんか今聞いてたら結構嫌なやつだよね。で、続いてプロモーター、2つ目のプロモータータイプっていうのが、はい。アイデアが豊富で想像力があると、
はい。
で、活気があることが好き、人と活気のあることが好きで、
はい。
楽しいことも大好きですよ、はい。エネルギッシュなんだって、うん。で、細かいことはあまり気にしないと、はい。いいんだよそんな細かいことはとか言って言うタイプだわ、
はい。
で、計画を立てたり計画通りするのが苦手なんだって、
はい。
うん、計画っていうのはまあ、それてなんぼやと、
はい、
っていう感じやね。飽きっぽい、
はい。
うん、で、変化混乱に強くて順応性が高いと、
はい。
新しい仕事を始めるのは得意だけど、ある程度プロジェクトが進んでから その定期点検とかは苦手ですよと。わかる、うん。僕は典型的なプロモーターになってるから、
はい、
そういうのはすごい苦手、僕も苦手だわ、はっきり言って、はい。つまんないもんね、そんな点検とかって。で、先見性がある。で、場を仕切るのが好きでまた得意であるっていうのが特徴なのよ、はい。で、プロモーターの対人関係ってどんな人かっていうと、一言で表すと一緒にいて楽しい人、面白い人みたいな感じだな、はい。よく話して、喋る、おしゃべりのタイプだね、
はい。
うん、で、人の話聞かないんだって、うん。で、うぬぼれ屋でお調子者とも言われると、
はい。
話の展開が早くて、聞き手がついてこれない時がありますよと、はい。で、過去の規則や慣習とかそういうのを古いものにとらわれないと、どんどん新しいものを取り入れてやろうぜみたいな、はい、とにかくやってみようみたいなタイプだから、よく衝突するらしいよ、周りの人と、はい。うん、衝突してました私もね、うん。社交的でオープン、人を承認するのが得意で承認されるのも好きですよと、
はい。
で、人のモチベーションを上げるのも得意で、気軽にコミュニケーションを交わすことができますよと。で、表情、感情表現が豊かだから、
はい。
人との関わり合いがね、やっぱ得意なんだなっていう感じ。うん、なんとなくその特徴とかそういうのを見てて、対人関係とか見てて、うわー俺やーとか思いながら、はい、見てたね、うん。で、次はサポーター、
はい。
3番目サポーター、日本人の女性が一番多いって言われてるんだけど、
はい。
人との援助することを好みますよと、
はい。
温かくて穏やか、職場では協調性が高くて意欲もありますよと、
はい。
計画や目標を立てることはあんまり関心がないんだって。で、決断には時間かかると、
はい。
人の心を読むのが得意で、 直感力がありますよと、感情に基づいて判断してリスクを犯すのは苦手、
はい、
ビジネスよりも人間関係を優先しますよと、そういうサポーターの対人関係というのは、
はい、
他人の気持ちに敏感で親密な人間関係を築きますよと、
はい、
人の期待に応えるような行動を取りますよと、
はい、
人の心を休めて気配りがあって対立を避けますよと。千里さんは、プロモーターでしたね、
はい、
サポーターだとねいいんだけどね、
はい、
ねサポーターの女性がいてると多分男性はすごく癒されるんじゃないんでしょうか。うん、でノーと言えないらしい、
はい、
うん、で無意識に相手からの感謝や愛情を求めていて常に関心を持たれたいと思うらしいわ。まあ なんとなく分かるよね、日本の女性ってこういうタイプが多いんじゃないかなって思うね、典型的なパターンだよね、うん、で4つ目はアナライザー、
はい、
うん、こういうタイプ、アナライザーはどういう人かっていうと行動は慎重派ですよと、
はい、
うん、さっきの僕のプロモーターっていうのは考えるよりも行動するっていう、
はい、
もうとにかくやってみようぜみたいな、でやってから考えようみたいなこう、はい、タイプなんだけど、アナライザーはそういうの嫌いなんだって、
はい、
やめてよと、うん、まず計画立てよう、
はい、
で分析しようよと、
はい、
そこから行こうよっていうタイプね、
はい、
だからプランニングするのが大好きだし、データ集めとか分析するのも得意だし大好きだと、はい、で客観的で冷静で失敗や間違いが大嫌い、
はい、
うん、で系統だったら規則とかを好むんだって、で粘り強くて最後までやり遂げる、
はい、
これ結構プロモーターと衝突するよね、
はい、
話聞いてるとね、で変化や混乱に弱いですよと、
はい、
先見性、ただし先見性があって堅実で優れた仕事をしますよと、で明確で論理的な話し方をする、うん、これはもう漫画で言うとさ、もう絶対メガネをかけてるよねこの、
はい、
キャラクターはね、
はい、
うん、でアナライザーの対人関係ってどんなんですかっていうと、はい、他人からは頑固真面目だと思われてますよと、
はい、
対人関係も慎重で孤立してもあまり苦にならないですよと、
はい、
助言者やコメンテーターという傍観者になりがちですよと、
はい、
他人を批判することはあまり、好まない、で自分のことはあまり話さないし、
はい、
人はその基本的には好きなんだって、だけど大人数は苦手らしい、
はい、
うん、で感情表現あまり得意ではないし、人からのフィードバックや情報を深刻に捉えがちですよと、安定した安全な人間関係を好みますよと、まあ、これを見ていると多分漫画で出てくるのは多分女性で眼鏡をかけているタイプのキャラクターだよなって、
はい、
感じがするよね、うん、で、このその4つのタイプを知って自分がどのタイプなのか、まあ、これまたコメント欄にまた貼っとくんだけど、
はい、
その分析方法っていうのがあると、でこの4つのタイプ で自分がどのタイプかなって分かったら、じゃあ次何ができるかっていうと、褒め方が分かりますよと、
はい、
うん、人はどのタイプかによって褒められて嬉しい時と嬉しくない時がある、
はい、
うん、で例えば子供だったり部下だったりとかね、
はい、
にぜひ使ってほしいんだけど、まあ、僕はもうぜひ子供お子さんとかにもぜひ使ってほしいと思うのよ、
はい、
うん、まあ、部下にももちろん使ってほしいんだけど、褒められて、自分もそうだと思う、褒められて嬉しい時と嬉しくない時があるのよね、
はい、
全く嬉しくない、俺もあったそういうの、なんでこの人こんな言い方するんだろう、
はい、
それはその人がそういうタイプだから良かれと思ってやってくる、
はい、
例えばコントローラー、例えば自分が褒める立場だったとしたら、コントローラーを褒めるときっていうのは、
はい、
コツが2つあって、単刀直入によくやったなって素直に褒めること、
はい、
大げさな感情や大げさな褒め言葉を出さずに淡々と褒めるんだって、
はい、
じゃないとそういう大げさなこと言ってると、こいつ俺をコントロールしようとしてくるなってこう、
はい、
ちょっとこう勘ぐらこう思っちゃうんだって、だから素直にすごかったとか、
はい、
よかったっていうふうに言った方がコントローラータイプは気持ちがいいらしい、
はい、
すごくおーって思うんだって、だからコントローラータイプは褒めようとするときにそうやって言うんだ、よくやったなって淡々に言っちゃうんだって、
はい、
自分がそうやって褒められたら嬉しいから相手にそうやって言っちゃう、
はい、
でプロモーターはどうかっていうと、プロモーターを褒めるときってのはすげえ簡単なんだって、
はい、
とにかくびっくりマークをつけろって言うんだって、 すげえじゃーんとか最高だよみたいな、お前しかいないよとか言って言うと、おおって思うから、はい、その言葉は何でもいいんだって。とにかく褒めた言葉をとにかくわーって言っちゃうと、どこまでも木に登っていくらしいわ簡単だっつってわかるわみたいな、うん、で、サポーターを褒めるときっていうのは、その人の貢献が自分にとってどれだけ意義があったかっていうのを見出すから、そういうのを伝えてあげた方がいいですよと。だからいつも手伝ってくれてありがとう、本当に助かるわとか、あなたのおかげで随分楽になったと、ありがとうと、手伝いに来てくれて本当に嬉しいよと、こういった表現を使った方がいいと。だからありがとうとか一言でコントローラーみたいに一言でポツンって言うんじゃなくて、ちゃんとなんで良かったのかっていう理由付けまでちゃんと言わないと、サポーターは褒められた気にならないんだよ。だからコントローラーがサポーターに褒めるときっていうのは、サポーターは全然褒められた気がしないんだよ。よくやったって一言で済まされちゃうから、はい、コントローラーそれが良かれと思って言ってるんだけど、はい、サポーターからしたら全然褒められた気にならない、何これって、
はい、
なんでこの人褒めへんのって思っちゃうんだよね、
はい、
もうコントローラー褒めたつもりになってても。だからとにかく年中ありがとうっていうことを言った方がいいんだって、図に乗ることはないから。でアナライザーを褒めるときっていうのは、単純にプロモーターのようにノリで褒めても褒められたとは思わないんだって、
はい、
逆にバカにされてるのかと思っちゃうから、アナライザーは専門性に特化した分析が得意なタイプだから、はい、すごいねバッチリじゃんじゃなくて、ここの点が良かったよとか、丸々の表現がすごく良かったって言って、褒め言葉に具体性を持っていくといいですよって、はい、だからこの褒め方4つあるので、ぜひぜひマスターしてください。
辻先生、今日もありがとうございました。今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。